2026年1月1日木曜日、こんにちは、というか明けましておめでとうございます。タイ・サムイ島在住ソウルトラベラーの直樹です。今時間は午後3時ですね。ここタイでは、というか僕が住んでるところでは、今日は快晴で、外は暑いのでクーラーを入れて収録をしています。昨晩タイサムイ島で年越しをして、珍しくね、朝の4時まで飲んでたので、ちょっと久しぶりの音声収録なのに喉が痛いんですが、ただ収録をね再開しようと思った経緯とか理由とかも含めてお話をしていきたいと思います。去年2025年はビデオポッドキャスト、この収録の様子を同時に撮影して、その撮影の動画も含めて配信するっていう形式だったんですが、ちょっと一旦はね、それで長く続けられなかったというのもあるので、よりハードルの低い、音声だけでの配信をまたしていきたいと思ってます。もしかしたら途中でまたビデオを入れるかもしれませんが、一旦は音声のみの配信ということにしていきたいと思います。また違うんですよね、その人の表情とか、何でもいいので映像、要は視覚的な情報が入ってくるのと、視覚情報プラス音声というのと、純粋にもう音声だけで聞くというのとではね、また入ってき方が違うと思うので、一旦は音声だけの収録でやっていきたいと思います。はい、では皆さんは2025年から2026年の年越し、どういうふうに過ごしていましたでしょうか。そうですね、僕の住んでるサムイ島では、今の時期が一番ハイシーズンなんですよね。1年の中でもクリスマスから、年末年始が一番ハイシーズンで、やっぱり観光客がものすごく多かったですね。ただ、例年に比べると、例年というか、コロナ前に比べると、それでもまだそこまで回復してないかなという気もしないでもないですが、でも、とにかく人は多かったです。はい。で、皆さんは、これを聞いてる皆さんがどこにいるのかは分かりませんが、日本だったらね、いつもの日本らしいお正月、海外だったらまたその地域独特の雰囲気とか、あるのかもしれませんが、そうですね、サムイ島では、あんまりこう、クリスマスもそうですけれども、あんまりそのクリスマスっていう感じもしてないし、新年ももちろんハッピーニューイヤーはお互い言葉は交わしますけれども、明日1月2日ぐらいからもう何事もなかったかのように平常に戻っていくような感じはしていますね。ちなみにサムイ島住んで8年ぐらいになります。はい。ちなみにあれなんですよ。今僕が住んでいるところの、ベランダがあって、そこにね、あれは、メジロだと思うんですけれども、メジロかな、インコかな、ちょっと今、インコはいないか、メジロが、巣をですね、作り出していまして、これ、10日ぐらい前ぐらいからかな、ある日突然、2匹のメジロが、なんかベランダにやってきたなと思ったら、洗濯物干す、ところに泊まったなと思ったら、そこに、巣を作り始めてですね。こういうのはね、本当は映像とか写真とかあってお見せしたいんですけれども、それで、途中、雨の日が2日ぐらいあって、その日はね、巣作りはお休みしていたんですけれども、今、だいぶ形になってきて、今日なんかは、おそらくあれは母鳥なんですかね、実際その自分が構築中の巣の中に自分が入ってみて、 こう入るスペースが必要じゃないですか。なんかそれをしっかり確保するような動きも見せていて、まあ、あとどれぐらいで巣が完成して、そして子供たちヒナが生まれるのかは分かりませんけれども、ベランダで、しかもね、あんまりなんか怖がらないっていうか、まあ、ベランダなんでね、僕数日に1回は洗濯物でそこに出て洗濯干してるんですけどもね、まあ、その巣の1メートルぐらいだとちょっと近寄ってこないですけれども、でも1メートル50センチぐらい開けたら全然もう気にしないで巣作りをしてますね。なので、まあ、あんまり怖がってない、近くで可愛いメジロが見れます。まあこれがあと数日したらね、多分子供が生まれて朝はもしかしたらうるさくなるのかもしれないですけれども、まあ、それでね、目を覚めることになるのかなという予想はしてますが、はい、そんな、タイ・サムイ島での1月1日です。あとは僕冒頭名乗ったかちょっと覚えてませんけれども、サムイ島在住で、最近ね、ソウルトラベラーっていうことを名乗ってるんですよね。うん、前は、去年はね、ライフタイムトラベラー、永遠のトラベラーという形で自己紹介していましたけれども、まあ、そこからまたちょっと変えて、ソウルトラベラー、よりソウルなので、まあ、魂ですよね、よりこう内面の旅というかね、内面の探求の方にフォーカスを当てて発信していこうかなと。ちなみに去年はそんなにね、動き、地理的なその動きっていうのはあんまりなかったですね。2024年は僕サムイ島在住って言っておきながらほとんどカンボジアにいたんですよ。カンボジアのプノンペンという首都と、あとシアヌークビルっていうね、結構詐欺とかで有名になる場所にいたんですけれども、もちろん僕はそういうのには一切関わってないですよ。シアヌークビルっていうビーチリゾート地、カジノリゾート地に半年ぐらいはいたんですけれども、それが去年2025年はほぼほぼお寒いとおりましたね。うん、まあちょこちょこね、11月にカンボジアに行ったりとか、その前にマレーシア行ったり、インドネシア行ったり、ラオス行ったり、近隣の国に少し旅行に行ったぐらいで、でも基本は、まあ、サムイ島にいた、移動って意味ではそんなに動きがなかった年で、で、その代わり、まあ、なんですかね、この自分とより静かに向き合う、サムイ島はね、静かなんでね、向き合う時間が長かった、内面的な対話が進んで、まあ、よりその成長を自分自身で感じれた、そんな1年でした。まあ、それもあってね、自分の魂とつながるっていうのをテーマに、今ノートっていうメディアありますよね、ノートでも記事を書いていってるところなんですけれども、まあ、それもあってね、ソウルっていう言葉を使っていこうと思います。ソウルトラベラーの、直樹です。はい、で皆さんはどうですかね、まあ、こういった音声とか、僕はね、結構ね、YouTube をよく、まあ見る、視聴する時もあれば、ただ耳だけで情報を聞いてるっていう時もあるんですけれども、まあ筋トレをやるようになって、結構ね、その筋トレ系の情報をよく YouTube で見たり、あるいは、聞いたりしますね。うん、なんか、例えば、食器皿を洗ってる時とかに、なんかね、僕、何かをしていたいんですよね、例えば、皿洗いっていう行為そのものは別に何も生み出さないだけじゃないですか。ただ時間を使ってるだけで、それだとどうもなんかもったいない気がして、それの行為の、その行為をしながらも、何か情報を、学習できるものがあるんだったら入れていきたいっていうので、まあ、筋トレ系の、YouTube とかを耳でね、皿洗いながら耳で聞いたりするんですけれども、皆さんはそういった意味では普段 まあ、こういう音声とか動画とかはどういったタイミングで聞いてたり、あるいはどういうジャンルのものを聞いていたりしますかね。僕がこの配信をしようと思ったのは、ちょっとここまで正直話そうとは思わなかったんですけれども、この声のトーンで行こうと思ったんですよ。まず収録しようと思ったんですよ。始める前に、再開する前に、海外の有名な、そのポッドキャストの番組とかをいくつか見てみたんですけれども、ちょっとなんかどれも自分のイメージとは違って、どれも結構アドレナリンが出る系だったんですよね。聞いてて、例えば、月曜の朝、会社勤めをしている人、月曜の朝の、会社の営業部みたいな、なんかそういう系のノリで結構アドレナリンが出る系の発信をしてるのが多くて、僕がたまたまチャット GPT に出させたサンプルチャンネルがそういうものばっかだったのかもしれないんですけれども、ちょっと僕はそういう系ではなくてね、ソウルなのでね、落ち着いて聞けるというか、あんまりアドレナリンは上がらない。だけれども、日々の暮らしの中でね、自分もそうだし、皆さんもそうだし、その中で感情の揺らぎってあると思うんですよ。で、その揺らぎ感を出していきたいなと思っています。で、なんでそういうふうに思ったかっていうと、あとはあれですね、YouTube でも結構みんなが発信してるのって情報を発信してるんですよね。で、僕ももちろん情報を受け取るために、学習するために聞いているんですけれども、僕のこのチャンネルでは、そことはまたちょっと違って、感情の揺らぎを、だから情報ではないんですよね、多分僕が発信してるの。もちろんなんか参考に海外でのライフスタイルとか、暮らしとか、特に日本国内在住の人にとっては、情報としても、面白い視点もあるかもしれませんが、どちらかというと、みんなが共通で持っている日々の暮らしの中の感情の揺らぎ。これはネガティブもポジティブもあると思いますが、それをね、そのままお伝えしていこうと。で、多分ね、これって、AI ができないことだと思うんですよ。昨今、いろいろね、AI を使ってアウトプットしていく流れになっているじゃないですか。仕事も AI がどんどん取って代わっていって。もちろんそれはそれでね、産業革命の時のように人間は、それで人間が失業する、短絡的にそれにつながるというよりかは、また別の役割が出てくるんだと思うんですけれども。そういった意味では配信のコンテンツとか情報っていうことになると、やっぱりね、それは AI が主役になってくると思うんですよね。で、僕はやっぱそこからなるべく、ちょっと AI ができないこと、AI のその対極の方向に行こうと思った時に、やっぱこの人間としての日々の感情の揺らぎ。で、これもやっぱりね、映像だと、視覚情報だとね、どうしてもパッと見の印象が入ってきちゃうんで、そうではなくて、音声だけで伝えることで、なんかそういう揺らぎをね、うまく伝えられるかなと思って、それもあってね、音声収録していこうと思いました。でもね、これ、音声配信収録再開しようと思ったのは、実はつい2時間ぐらい前で、そうなんですよ。いろいろ、自分の中で最近ずっと悶々としていたことがあって、何か発信とかはしていきたいし、さっきも言いましたけど、ブログメディアのノートで、ノートはノートで記事は書いているんだけれども、それプラスしてやっていこう。でも、動画もなぁと思っていて、で、ちょっと試しに一度音声を収録してみようと思ったんですよ。で、これは別に配信するっていう 目的は全く意図はなくて、自分向けに音声を収録しようと思ったんですよ。で、僕日々ね、ノートっていうのはさっきのブログメディアのノートではなくて紙のノートね、紙のノートに、日々いろいろ書いているんですけれども、少なくとも3年ぐらいノートに紙とね、ペンで書いてるんですけれども、なかなかね、それで達成しようと思ったものが、パッと見ね、あんまり達成できてないんですよね。ただじゃあ、それ完全にネガティブかというとそうではなくて、ノートには書いてないけれども、思いもよらないものが、人生の中で飛び込んできて、これのおかげですごい人生の自分のその成長とか進化に役立ったなっていうのがあるので、必ずしもそういった意味では別にその紙に書いたものの未来が実現するかしないかの世界だけではなくて、全然それ以外のところから入ってきて、自分がそれに興味を持って、でのめり込んで、で吸収して、で成長していくっていう、そういうラインもあるので、別にそのノートに書いたものはあんまり実現してないなっていうのは、決してそのネガティブな事象だけではないんですけれども、とはいえ、でもずっと達成したいと思ってできてないっていうことも、何年もできてないっていうのもあったので、これはね、ちょっと紙に書くだけではなくて、試しに自分の声を自分のその記録向けにというか、その書いてそこに残すっていう記録とは別に、音声でも記録していこうと。で、さっきも言った通り、音声だと感情が乗るんですよね。その時の自分のその状態とかっていうのもそのまま残るので。あと、感情の揺らぎって言いましたけれども、それはある意味で魂の揺らぎでもあるわけで。そうですね。なので、そういった意味では、そういった部分もね、音声で、自分向けにまず残していきたいと思って収録してみたら、意外と音声いいなと思って、去年音声を収録していた時の状態を思い出して、声を出すとね、結構ね、エネルギーが出てくるんですよね、僕の場合は。皆さんもそうかもしれないですね。やっぱり、何にも喋らないで、誰とも喋らないで過ごしているよりかは、実際に自分でその声を発声する方が、エネルギーが出るじゃないですか。そういった意味ではね、感情の揺らぎを出しつつも、自分としてもね、エネルギーが感じられる音声収録っていうのを、今後も配信していこうかな、続けていこうかなというふうに思っています。はい。そんなこんなで話していたら、18分ぐらい、経ちました。で、皆さんは2026年、どういう年に、していきたいでしょうか。そうですね。僕も、目標設定とかではないんですけれども、こういうふうな、去年を振り返ってね、去年こういうことがあって、こういうことが成長できたから、今年は、そのホップ、ステップ、ジャンプじゃないけれども、ジャンプの年にしていきたいなっていうのも、ありますし、その一環がこの配信ですね。配信でこの魂と、つながるっていうことをテーマに、音声配信でも、そしてブログ記事のノートでも配信して、自分の魂とつながるだけではなくて、より多くの皆さんと、そして皆さんの魂とも、つながっていく、そんな機会、きっかけにしていければなというふうに思っています。はい。それでは、オーディオ収録1回目、2026年1月1日の配信はこれで以上にしたいと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。